メイと
ヒーの
アメリカ駐在
人道中、
お願いします。
お願いします。
次にゲストのご紹介からしたいと思います。シュガー&ウィートっていうパン屋さん、アヤブラウンさんです。
アヤブラウンです
よろしくお願いします。
お願いします。そう、私があのナンパしました。ラジオ出てくれませんかって
ナンパしてもらいました僕は話できなかったんですけど、その時
そう、娘もね、いたから。で、ヒューストンでね、パン屋さんをこうしていて、なんか応援したいっていうか話してみたいなと思ったので、お声掛けさせてもらいました。
ありがとうございます。
で、最初にお店の紹介をしたいと思います。とまず2009年ノースカロライナの田舎町にて、美味しいパンが買えずに自分で作るしかないとパン作りを始められたと、はい、で2019年に、娘さんのキーダンガーテンを入学を機に、最初カリフォルニアでにいらっしゃったんですよね。
そうです、はい。
でそこでまずはオーダー販売から始めて、2020年ヒューストンに引っ越しして、オーダー販売から開始して、今ポップアップ
で
パンを販売されている。結構噂になったよね、私たちの中で。
あのシュガー&ウィート知ってるみたいな話題が、そのご飯食べてる最中とかにあって、でインスタ見たらすごい美味しそうで、私はじめあの主人のバースデーケーキ
を、
バースデーケーキをお願いして、であといろんなパンをね、こういろんなもう一種類、一通り頼んでみて。
そう、いや毎週って頼んで
ちゃう。ここにこのラジオの収録するときに目にこれ、これメロンパン持ってきたりしたよ。
そうだった、そうだったよ。
そうなんですよ。
美味しいよって言って、
そう
嬉しい。
なんかやっぱり私たちヒューストンで、あの日本風のパン買えるところなくて
ね。
そう、うん、なんか85度ベーカリーが、うん、まあ一番日本っぽかったかな。で多分みんな飢えてた
ですよね。
もう諦めてたかも、
うん、もうそのレベル
諦めるかみたいな。
そう、そこに現れたシュガー&ウィート
なんだシュガー&ウィート。
でもめちゃくちゃ混んでましたよね最初。
今も多分もう30分で売り切れでしたよね、一番初めの方は。
初めね、
うん、なんかちょっと作る量も初めは少なくて、
そうなんです、
見てた感じが。
そうなんですよ、うん、はい、初めはまさかそんなに超えるんやろうって感じで、
う
ん、
そうだったな。
そうなんですよ、だから朝から夕方まで大道さんにいるつもりで行ったんですけど、うん、だその時はそんなに作ってなくて、うん、なんですけど思ったよりも好評なので、
なんか最初オーダーでしたよね。なんかお家まで取りに行くみたいな。
そうです、そうです、オーダーだけでやってて、
それもやっぱ最初すごい、
初めはねやっぱり、あでもあの Facebook で初め宣伝させてもらったんですけど、うん、すごい数のメッセージ来ましたね。やっぱり
そうだよね、
私もそのワンオブゼムでしたね
そうね、私あんまり SNS やってないからね、ちょっとついてきてなかったんだけど、
ステイホーム中だったから、そう、もうとにかくなんか美味しいもの食べたくて、あのレストラン行けないし
求めてたんだね。
そうで、まあ1週間に1回スーパーに買い出し行くみたいな時代だったから、うんうん、すごい、もう食べたいみたいない
や、でもそうだと思うよ、うん、そう一瞬で噂広まってたもん、
うん、
いろんな人から聞いてたから。
それは知らなかったです、
うん、結構びっくりしてました。ヒューストンこんなに日本人いるんだって、
うん、それは本当びっくりしましたよ。こんなにまさか日本人がいらっしゃるとは、駐在さんがこんなにいるっていうのも全然知らなかったんで、うんうんうん、びっくりしましたね。
ヒューストンの日本人の数って分かんないよね、日本とか他の人からしたら、
うん、
なんかこんなにいっぱい、うん、なんか公園行ったら なんとなく日本人に会うぐらいいるじゃん、結構
いるし、土日にセントラルマーケットとか行くと必ず一組は見るね。
すごい需要が、パンの需要があるんやと思って、
いや、めちゃくちゃ需要あった。
なんかね、スモールビジネスのつもりが結構ビッグなビジネス
なんですよ。いや、
で、なんか最近もうパン作り教室も、
いや、やりたいな。初めはね、ホームページ作ってもらう段階では、うん、やっぱりお客さんもそんなコンスタントについてなかったし、うん、で、まだポップアップも始めてなかったんですよね、うん、ホームページを作ろうっていう段階ではね、
うん、
なのでパン教室やったりとか、
うん
うん、いいよねっていう話をしてたんですけど、
うんうんうん、
今 パン教室やる隙がないって
忙しくて
状態でどうしようかなって
今ポップアッププラス、うん、その受注販売もされて、
ほとんどオーダーは今やってなくて、うん、宣伝はしてないんですけど販売じゃないんで、うん、他のエージャンパンもあるじゃないですか、はい、ケイティのエージャンパンだったりとか、うんうん、あとヒューストンのこうアジア系のレストランコミュニティの方とちょっとコラボさせてもらったりすることが多くて、
うん、どういったコラボですか？
他のお店をやってる、まあ、例えばカフェにちょっとシュガー&ウィートの商品を出してもらったりとか買い取ってもらったり、こうやってレストランからこういうのを作ってくださいっていうてもらったりとか、あと僕はサンドイッチのポップアップされてる方に食パンを提供したりとか、
素晴らしい、そんなこともされてるんだ。
ちょっとやりすぎたな。
入りましょうか。雇わないと、
ね、誰か雇わないとっていうぐらいなんで、今ちょっとね、今週は娘の学校が始まるんで、ちょっといろいろお休みしてるんですけど、
そうなんだ。結構アメリカ人のお客さんも来てますよね。
増えてます
ね。
どこから聞きつけていらっしゃるんですか？
やっぱりインスタ
なんですよね。そうなんだ。やっぱ美味しそうに見えるんだ、きっと。
そう、インスタで見たら私フォローしてるのとか言って。
でもジャパニーズブレッドって結構有名じゃないですか？
そうなんですよ。
この間こういった時にホテル の、うん、ビデオ番組でこうジャパニーズあるなって見たら、うん、ジャパニーズブレッドっていう特集で、でなんかこうジャパニーズのブレッドをなんかどんどん紹介していくみたいなやつで、なんかこん
な
そうそうそう、すごいなんかやっぱ外国の人から見たらかなり珍しいみたい。
そうなんだ。なんだこの美味しいパンは。
そう、なんかやっぱちょっと違う、見かけとかも綺麗だ、
うん、
違って見た目ね。やっぱりあそこに並べてるとこう通りすがりのおじさんとかに、
うん、
あ、すごい見た目が綺麗って
思ったり、おじさんの心も、
おじさんの心結構お
じさんって、私もこの間、うん、あやさんにいつ喋りかけようかなと思ったら、うん、なんかおじさんが一人で立て続けに二人ぐらい来てて、
そうですね、おじさん結構来るんですよ
ね。おじさんが作業着とかのおじさんが買ってて、
あ、お昼ご飯に
とかおやつなのかな、なんか1個もらうわとか、
うん、
この前食べたら美味しかったからとか。
やばいね、どんどん人気に。なんか日本人コミュニティだったら限界あるけどさ、アメリカ人もどんどん好きになってもらったらますます忙しくなっちゃいますね。
まあね、でもできればもうちょっとね、最近ね反対に日本の方少ないんですよね、来られるの。
うん、結構日本に帰ってる方
が今、そう、帰ってるとか、うん、ね、まあ、新学期でバタバタとかもあるんかなと思うんですけどね、
あと、まあ、毎週火曜日やってくれてるっていう安心感、
あ、そうかも、
そう、今しか帰れないってなると、なんか早く行かなきゃってなるけど、
今日逃しても来週行けばいい
か、そうそうそうそうそう、だから、うん、それもあるかもしれない。
でもやっぱりできれば日本人の方にね、一番食べてもらいたいなって思いますね。
いや、でも絶対離れないと思いますよ、お客さんは。また来てるし、うんうん、帰ったとしてもまた新しく来るから、そうそう、日本人の総量的にはどっちかっていうと多分増えてるよね、ヒューストン。
増えてる。そうそう、私は大道さんとかに常時置いてもらいたいかも。
火
曜日の11時じゃなくても火曜日になったら、
そうだね、うん、
そうです。
じゃあ、皆さんがだから、うん、パンだけ下ろして
す、もう大道さんに、う
ん、なんか大道さんがね、買い取ってくれれば、
次大道さん呼ぼうか、じゃあ聞いてみたい、大道さんも、
オナマさん、
じゃあオナマさんどんな感じ、
レジにいらっしゃる男性の方、
大道さんって雰囲気が独特じゃないですか、
うん、ちょっと昭和感、
そう、なんかみんな、そうそう、セレバってすごいもっと企業企業してるけど、
そうですね、
なんか大道さんすごい個人商店みたいな感じで、個人商店ですよね、なんか日本の個人商店に来たみたいな感じ、どういった経緯なのか、なんで大道ができてるのかちょっと聞いてみたいんだよ。
大道さんのお弁当大好きで、
私もです、
そうね、週に1回買いに行く勢い、
私もです、
なんか私も
終わったら焼き具合とか、
そうです、サバの焼き具合が最高で、
サバもいいし、銀だらもいいし、
銀だらもいいし、鮭もいいし、鮭もいいね、
で入ってるお惣菜もシューマイとか美味しいし、
ちょうどいい感じで、
は
い、
私あんまり行ったことないんだよな、
買うべき、
買うべき、買うべき、これがこの値段で食べられる、
やばい、ちょっと回し込んじゃうって、
めっちゃおすすめが一品あるの、聞いてくれる、ここで言いたくないんだけど言っちゃうね ちらし寿司売ってるのよ。
嘘、売ってるよ。
海鮮丼。しかもミニサイズ。
ミニサイズある。
あれ最高だよ。5ドルくらい。
5ドルくらい。そのお値段がまた。
で、茶碗一杯分くらいのご飯の上に、
どーっぷりの。
刺身が乗ってるの。
すごいね。
なんかご飯いらないから刺身だけ買うのでも5ドルで買うわってぐらいの。
そう。でもあのボリュームもいいし、お値段も優しいし。
そう。私いつもなんかさ、
あ、もう完成ですよ。
夕方ぐらい、土日の夕方ぐらいで行っちゃうからね。
あ、ダメだ。夕方ダメだ。お昼
ダメ。やっぱ昼
出ちゃうからね。10時オープンだから、多分10時ぐらいまでに行かないと、そういうお弁当系は売り切れちゃう。
やばいやばい、もう目がマジになってる。
私も。あのポップアップが終わって早く終わった時は充実してるけど、うん、やっぱね遅く終わった時はもうお弁当にありつけないってなっちゃうから。
そうですよね。
でもいつも買って帰ります。
あれでもどれくらいやってるんですか、ポップアップ。11時からですよね。11時から
大体1時間ぐらいで、うん、でも1時間ぐらいで終わっちゃうのが続いたから、うん、ちょっと増やして2時間ぐらいも渡したいなって、う
ん、ね、1時間でやっぱ売れるんだ、うん、結構量あるのに。
そうなんですよ ね。バーンって出した時は、うん、結構あるぞって思うけど、うんうん、結構あっという間に、ね、なくなって
素晴らしい。
いつも最後のほんと3個ぐらい残ってこれどうしようっていうところでね、結構お客さんが止まって、
そうなんだ。
家で食べるかみたいな気持ちで。
でも1時間で売れるってすごいよね。
すごいよ。あのね、うん、私抹茶スコーンとか、うん、あの
スコーン、
アールグレイのスコーンとかめっちゃ好きなんだけど、うん、初めに売り切れちゃうから。
売り切れますね、
うん、あ、そうなんだ。
スコーンはもうプレーンしか残ってないと思った方がいい。
確かに
めっちゃ悲しい。
メロンパン系もプレーンはまあね、そこそこあるけど、もう味のついたフレーバー系
は
や
っぱスコーンが一番人気。
こうメロンパンかな。
やっぱそうだよね。うちら話すのそうだもんね。
メロンパン美味しいし、スコーンも美味しいし、あの一回ホールウィートのあのフィグが入ってるやつ、
はいはいはい、
あれもすごい美味しかった。
何フィグって、あ、イチジク。
イチジク、
最近食パン売れますね。でもやっぱり、
そう、やっぱ食パンはね、もうみんな安定的に困ってるから。基本困りベースで生きてるから。今日この食パンもパサパサだな。だからやっぱりあのパンは選んで買わないとね。
うん、
普通のスーパーってなかなかさ買えないから、結構みんな求めてるよね。
求めて
る、パンを求めて
る。そう、パンを求めてる。ありがたい。なんか元々パン作りは好きだったんですか？
パン作りはね、独身の頃に初めて、
うんうん、
で本当にその時は貧乏 OL だったんで。
え、独身の時は日本だった？
日本です、日本です。
あ、日本で、
うん、東京にいたんですけど。
どの辺ですか？東
京。品川で働いてました。
おー、うん、もう本当に OL。
本当に OL。
本当に OL。
そうです。
そうなん
だ。そこで
私も普通に東京で OL だったので、ホラーのもんでカタカタやってました。
どうでもいいメールばっかり言ってました。
偉そうにしてる。
下の足りずに何時に行こうとか。
今日もおじさん偉そうだなって思ってました。そうそうそうこの会議意味あるのかなって思いながらコーヒー飲んでました。
そうなりながら。
で、それはじゃあアメリカに来る前ってことですよね。
そうです。
で、パン作りをもう手ごねで？
手ごねで。
あ、すごいね。手ごねで始めるのすごい。
お弁当を持っていくのに、うん、買ってばっかりもいられないし、
うん、素敵すぎる。
っていうので家でベーグルとか作ってたんですよね。
すごくね。じゃあ元々パンが好きなんですね。
好き、あ、パンは好きで、
うん、
そうそうそう。でその当時もう15年とか前なんで、ベーグルとかなかったんですよね、日本にあんまり売ってる店が。
確かに。
ベーグルね
、
うんうんうん、でもあれもなんかそんな昔からあるくないよね、多分。
デパ地下にあ
って、うん、でももうあれも新しくはないけど、
うん、
15年ぐらいだと思うんですけど、で高かったんですよね、その当時なかったから。確かに1個
2、300円とか。
そう、
350円
とか。ちょっと私も豪華なランチって感じだったもん、
う
ん、
でしょ。ベーグルは高いと思って、
うん、手土産に持ってくレベルだったから。
そうそうそう。
私一回ベーグル作ろうと思ったことあるけど、うん、あれすごい一回茹でますよね。
一回茹でるんですよね。
超めんどくさい、やめようって思ったことあるもん。それを作るってやっぱりなんかパンへの情熱ですよね。
でもね、そう、それでずっとそれはお弁当やからもうずっと作ってて。
お弁当にパン持ってたってこと？
ベーグルサンドを持って行きたくて。
おしゃれ。
そう、ベーグルサンドを食べたくて。
じゃあもう根っからのパン好きだわ。
パンは大好きで。そうそうそう。それで、結婚して、
ご主人って。ご主人とはじゃあアメリ日本で出会われた。
日本で知り合って、うん、でアメリカに一緒に来たんですけど。
どこで知り合ったんですか。
それは
なんでカットしましょう。カットしましょう。話せないところはカットしましょう。
話せないことじゃないですけど、六本木です。
あ、六本木。なんかもうイメージ通り。
外国人としては。
ご主人も日本に興味がある方ってことですよね。
全く興味のない方です。
え、じゃあもう仕事でなんで言った
の。駐在だった。
軍人です。
あ、なるほど。だからサンディエゴなんだ。
そうです。
あ、じゃあヒューストンもそのミリタリー
軍を辞めて、あ、で仕事でこっちに来ます。
じゃあ今は普通の仕事されて
る。普通です。あのガバメントの仕事して。
そうだったんですね。
そうなんです。
でも確かにもう結婚したらね、もうついていくことになりますよね。
そうですよ。
そのめちゃくちゃ回数 転勤多いんですよね。
めちゃくちゃ多かったです、
うんうん、
アメリカで。
じゃあ転々としてたんですね。
めちゃくちゃサウスカロライナ、ノースカロライナ、サンディエゴ、セントルイス行って、でまたサンディエゴ帰って、
で、
あと今ここです。
あ、ひたすらパンを作り続け各地で。
いやでもね、パンずっと作ってたんですけど。
あ、そうだったんだ。
でも自分たちが食べるだけ。
うん、
だから全然売るとかパン屋になるとかは全く考えてなかったです。
そこにお仕事をあやさんはされていたんですか。
仕事はする間がなかったですね。2年ごとぐらいに引っ越してたんで。
あ、そっか、それはしんどいだよね。
ベビーシッターと、あと洋服のお直ししてました。
ミシンが使えるんですね。
そうです。あの、ファッションデザインの学校行ってたんですよ。
そうなんだ。
全然関係ないんですけど。
多彩ですね。
ね、なんかちょっと芸術系なんだね。
そうなんです。
すごいね。
すごい。
そっかそっか。なんかご結婚されてこっち来て、でパン作りをずっとされてて、その売ろうって人に売ろうって思ったきっかけはあったんですか。
きっかけはその2019年ですよね。カリフォルニアで仲良くしてた友達がいて、家族ぐるみで仲良かったんですけどね、
うん、
パン食べてもらって中で持って行ったんですよね、うん、お呼ばれして、うん、そんなら子供たちもめっちゃ美味しいって言ってくれて、で友達が、あの、日本のパン手に入らへんし、日本人にもっと食べてもらいたい、自分たちだけで食べてんのもったいないとか言ってくれて
友達強い。
そうそうそう。で、その友達の友達がなんか Facebook のこう地域の日本人グループみたいなのやってたから、そこで宣伝したらって言ってくれて、で、そこからオーダー取ってっていう感じです。
でも確かにさ、子供いるとパンってすごい重要じゃない？
うん、あの、少し出かけるときに1個でも、
う
ん、持ってると、でこのヒューストンみたいに暑いとね、おにぎり食べる気にならないのよ、うん、子供たち、うん、なんかそういうちょっとしたスナックっていうのはすごく欲しい、ね、
なんか大人だけの生活だったらさ、うん、ご飯食べてお腹空いても我慢できるじゃん、
うん、
なんかちょっと我慢して食べようとか思うけど子供がさ、ピーピーピーピーって言う時にさ、パッてパン出せる、パッてなんかすぐ食べ物を出せるって、パンってすごい心強い、
ね、あるだけで、
うんうん、日本やったらね、こう袋パンみたいな、アンパンマン、スナックパンみたいなとかあるから、
美味しくなるもん
ね、助かるけど、
そう、ね、やっぱりなんかそのお子さんのコミュニティからの要望が後押しになった感じなんですね、
うん、そうですね、やっぱ、うん、みんな子供が、やっぱり周り頼んでくれる人とかは、うん、あの、子供が野球やってるから、うん、野球の練習の時に持っていくのにとか、
うん、そうだ、
そういう需要だよね。
そうだよね。
そういう感じでしたね、う
ん、実際今も多分お子さんいるママが一番多いんじゃないかな、
だとは思います、
うん、ね、私お弁当に入れたりするもん、
あ、本当
に、パンの日に、
うん、
あの、スナックにメロンパン半分持たしたりとか、
うんうん、まあそうだよね、
そう、食パンのジャムサンドを入れたりとか、
うんうんうんうん、私もさ、この間すごい買わせてもらって、うん、あの、アパートの仲良しのアメリカ人親子にお裾分けしたんですよ、
うん、
これ日本のパンだよって言ったら、うん、なんかその子すごい勢いでスコーン食べてて夕方だったからママにそう、ディナーがあるでしょって言ってでも結局食べちゃってた。
あ、食べちゃってた。
そう、すごい美味しいって言って。
嬉しいですし、
美味しいもん、本当に美味しいですよね。
あ、嬉しいです、ありがとう。
ことです
よね。本当だよね、幸せな気持ちになるよね、パンって、
うん、スコーンってこんなに膨らむんだみたいな、うん、自分で作ったスコーンとは全然違う。
いや、スコーン難しい、
ね、うん、
あれってイースト菌？
イーストじゃないです。
イーストじゃないですよね、うん、ベーキングパウダー。
ベーキングパウダーです。
ベーキングパウダーでもさ、硬くなっちゃうから、うん、
あの
なんかしっとりふわふわになるベーキングパウダーもすごい
ですよね、うんうん、そうですか。
うん、どうやって作ってるんだろうって思いますよ、やっぱり。
自分で作るのもね、需要がある気がします
よ。そうなんです
ね。もう少しね、コロナが落ち着いたら。
そう、コロナがね、
また流行ってきちゃったし。
なんか今頃はもう落ち着いてる予定やったじゃないですか、
うんうん、ね、だって100人来てたもん、うん、
でしょ、
うん、
なのにまたここへ来てね、こうなっちゃったから、うん、この秋ぐらいから教室とかやりたいなって思ってたんですよ ね、うん、
このまま私も3月になったらもうだいぶ減って、うん、日々50人ぐらいで推移してこのかと思ったら、うん、心がどっこい。
過去最高。
でもマスクはしない。
カタクラにしない。
ユンテクさん強いからもう。なんでだろうね。
うん、
不思議だわ。
気にしない。
でご主人出身どちらなんですか。
実家は今はサウスカロライナーですけど、もともとはニューヨークです。
あ、ニューヨーク出身なんですか。すごいシティボーイ。
かっこ
いい。
小学生の頃に。サウスカロライナに引っ越してるんで。
あ、そうなんですね、
う
ん、
そうです。
ヒューストンに来たのは別にご主人の実家があるとかじゃないんですね。
ないです、ないです。
それは仕事の関係で。
仕事です。
あ、そうだったんだ、
う
ん、
ちょうど軍を辞めたのが去年の2月でコロナの直前だったんですよね。
あら、
あら。
なので一回その休職してたんですけど、うん、仕事とかも全部一回シャットダウンしちゃったんですよね。
うんうん。クバメントの仕事もストップしてましたよね。
そうなんですよ。で、仕事どうするみたいになって、まあ、ずっと探し続けてて、で決まったのがヒューストンだったんですよね。
あ、そうだったんですね。
で、そこからヒューストンにすぐに来られた。
そうですね、決まって。でも一応辞める、軍を辞めるっていうのが決まってたんで、アメリカのどこに住むみたいなのを一応言ってて、でカリフォルニアはもうちょっと物価がねあまりにも上がりすぎてたんで、ちょっと
すごい
ね
って聞くし、増えてますよね、テキサスに来る人
めちゃくちゃ増えてます。
めっちゃ高いよカリフォルニア。テキサスの多分もう2倍いっちゃうんじゃないかってぐらい。
いや、うん、もっとかもしれない。
レストランとかもめっちゃ高いし、もう旅行してて、なんだろう、ヒューストンってちょっと高いって私はずっと日本から来たから思ってたんだけど、うん、それ以上にカリフォルニアがバカ高すぎて
そうだったんだ。
なんかここでは暮らしていけないなって正直感じた、
やっぱ思ってるんだよきっと。それを住んでる人もここでは暮らしていけないって、
カリフォルニアは、
うん、思ってるんじゃない、
年収が900万円台は低所得者なんですよ。
どんだけヒューストンなの。900
万じゃ正直あそこは暮らせ
ない。暮らせないよね、
うん
うん、そうだからカリフォルニア高すぎるから、じゃあどこに住もうみたいなのは探してたから、
うんうんうん、
やっぱカリフォルニアの人の間でやっぱりテキサス移住は、
やっぱそうなんだ、
やっぱり話題になってたから、やっぱダラスにするかヒューストンにするかどうするとか言ってて、
うん、そうだった。じゃあもともとヒューストンもいいかなって思ってたですね、
うん、そうそうそう。なので一応いろんなところアプライしてて、
うんうん、
ヒューストンがいいかなとか、まあ、一応評判とか
見て、まあそうです
ね、
どうです来てみてヒューストン。
あ、住みやすいです、
うんうん、
やっぱり、うん、物なんでもあるし、
うんうん、
確かに日本を近く感じられる場所だなっていうのはすごく感じる。
そうです、やっぱりいろんなところ住んできたから、うんうん、ダントツで、
まあね、
便利ではあります。カリフォルニアとかって結局本当に LA とかサンディエゴの中心じゃないと、
うんうんうんうん、
日本のものって手に入らないんで、
じゃあなんかいろいろ点在してるわけじゃないんですね。
ないですね、
アジアマーケットが。
じゃなくてやっぱり
グッと
サンディエゴだったらこの通りに日本のものがあって、あ、
へ
で、まあ、LA だったらここら辺っていう感じやから、そこから遠くなっちゃうと結局
まあね、行くのにね
手に入らないから、それを思うとヒューストンはね、まあ、私ケイティにいるからっていうのもあるけど、
うんうん、
H マートもあるし、
うん、ケイティね、なんか綺麗ですよね、アジアンマーケットも。
綺麗です。
ちょっとね、ヒューストンもちょっとさ、チャイナタウンとかに行くと、ちょっと柄悪くなっちゃうけど、ケイティはなんか割と新しいお店が多いですよね。
そうそう、新しいから。
新規でこう、なんか出店していくイメージ。
今からまだできてくる感じ。
本当、そんな感じする。
すごい住みやすいのは住みやすいです。
もうお店オープンしちゃったらいいじゃないですか。
ねえ、ちょっとね、お店オープンしたいな。
今後どう、あやさん、これだけやっぱ日本人の需要があるから、うまくいくんじゃないですかね。
そうですね。でもやっぱり店オープンするのにね、お金を貯めないと。
まずは大蔵さんに殺してもらうと
か。そういう方がいいかも。
でも娘さんとかご主人は結構応援してる感じですか？
あ、めちゃくちゃ応援してくれてます。
おー、いいね、いいね。
旦那は本当に何もしなかった人やったけど、うん、やっぱりパン屋始めてから、
うんうん
うん、家のこともしてくれるようになったし、
あやさんが変えたんですよ、旦那さんを。
本当にすごいすごい、
何でも結構何でも。
いやでもここまでなんかパン屋さんやりたいなと思って自分でオーダーを受付してとかから始まって、うん、コツコツホームページ作って、うん、そこまでやる行動力って、うんイメージはできても実際にやるのってすごい大変だと思うんだよね。
すごい行動力あると思う。
だからすごい行動力あると思う。本当に
行動力じゃなくてね、でも本当ご縁なんですよね。ご縁、本当にヒューストンに来て本当にいいご縁に恵まれまくって、
うんうん、
ホームページもなんですけど、うん、お客さんで芸能プロダクションのプロモPR、うん、をしてたっていう方がいてて、
え、そうなんだ。
その方がね、作りませんかみたいな話をしてくれて、
へ
え、うん、ですごい格安でやってくれて、
ホームページを、
ホームページ
を、ホームページすごい綺麗ですよね。
でしょ、
う
ん、だし私はネーミングセンスもあるなと思った。シュガー&ウィートと
か、私もそれ思った。
ロゴも可愛いし、
悩みましたよ。
でもあやさんのセンスとかなんかマーケティングをどうするかが、うん、めちゃくちゃちゃんとしてるなって思った、
う
ん
う
ん、
そうですか、
うん、
よかった。
やっぱその人と一緒に考えてやってる、
うん、そうですね、
うん、ちょっとうちらもやる、
お仕事ほど
ほどほどほど、いやもうマーケティングとかよくわかんないから、
ね、そうだね、うちらマーケティング力ないよね。
ない、なんか私たちも本当はなんかもうちょっと、ね、ヒューストンで困ってる人いっぱいいると思うんですよ、
はいはいはい。
なんか私実はブログもやってるんですけど、そう、私のブログ日本駐在帰りたいっていう検索ワードが一番多いんですよ。
ええ
こっちに来てすごい最初はすっごい辛くて、まあ、ひーちゃんは知ってるんだけど、すごい悩みまくってて、それを記事にしてるから、
じゃあでもそう思ってる人がいっぱい、
そういっぱい
駐在さんでも多いってことですよね、
うん、いやもう本当駐在って最初やっぱ周り一人も知り合いないし、で子連れで来ると本当に、まあ、車乗れる人もね少ないと思うし、結構鬱になる傾向があると思うんですよ、
はいはい、
そういう人たちに向けて最初はやりたいなって私は思ったんですよ、うんうんうん、それはなんか私みたいに立ち直った人もいるよっていうのを
楽しくやってるよっていう、
そうそう、ね、そのヒューストンでも困ってる人がいたら聞いてほしいなと思ってて、うんうん、なんかそういう人たちに届けられてるのかちょっとよく分かんないよね、
うん、
どう宣伝していいかちょっとよく分かんない、
なんか私も知らなかったからびっくりしたし、そう、そんなにやってる人いるんやと思ったけど、多分知らないから一人で悩んでる人って多いですよね。
そうだよね、多いと思う、聞くよね、よくね、そういう話は、う
ん、聞くし、自分もね悩んでた時期があったし、すごいわかる気持ちが、
ね、そうですね、だから日本のパン買えますよって
意外とね、多分ね知られてないのかな、まだまだって。
シュガー&ビートさんのフォロワーさんってどのぐらいいらっしゃるんでしょう。
600人ぐらい。
すごい、1000人乗ったらぐんとまた、ね、増えていきそうですよ、
まあ、シュガー&ビートさんの場合はでも口コミがやっぱり強いんじゃない、口コミでどんどん広がっていくことが多いんじゃないかな、
が一番いいかなと思ってるんですけどね、そういう広がり方が、
そうそうそう、
なんか誰にでも食べてもらいたいっていうのでもないって言ったら変ですけど、やっぱりほらどのパン食べてもあんまり違いが分からない人もいるじゃないですか、
うんうん、
やっぱり、うん、パンはパンでしょっていうイメージの人もいっぱいいると思うから。
そんな人いるの？
やっぱり
いるの？私はすぐ分かるけどな
でもだからそういうそのパンを食べて美味しいって思ってくれる人にちゃんと届いてほしいなって思うんで、
うんうん、
やっぱり美味しいよっていうのがこう誰かに伝わって、
うんうんうん、
でパン好きな人に届いていったらいいなって思ってるんですよね。
素晴らしい、
なんかあったかいビジネスだね。
うん、 でも今後は何かあるんですか、うん、目標的なのは。
一応暑すぎるからポップアップもお客さん来にくいかなっていうの、やっぱもうちょっと落ち着いたらとか10月ぐらいから、うん、土曜日のポップアップをしようかなって思ってて、補修校も始まるっていうから
補修校ポップアップめっちゃ嬉しい。
そうなんですよ。
てか多分たぶん足らなくなるよね。
そうなんですよ、
たぶん
早いもん勝ちで
よね、まあ、早いもん勝ち
で、うん、お迎えの時間とかに、ね、言ってくれたら、
ね、一瞬でなくなっちゃうね、う
ん、それをちょっと考えてる。
それは嬉しい、行きます。
ちょっと忍もお願いしていいかな。ついでにお願いしていいですかね、
はい、もうやっぱり、ね、気候が良くなったら、うんうん、もうちょっと過ごしやすくなったら、
うん、もう必然的に人集まるしね、
うん、
いっぱい
だといいんですけど、
オーブンがめちゃくちゃ酷使されますね。皆さんちのオーブンフル回転。
そうですよ、毎日
本当電気代とかって結構すごいことになったりするん
ですか？電気代全然すごくないですよ。
さすがテキサス。
安いもんね。
エネルギー安い。
安いです、本当に。
でも娘さん超いいな。パン食べ放題ですね。
もうね、家族はね、食べませんよ。別に、食パンぐらいですよね。だから、日常的には食べるけど、うんうん、ちょっと形悪いやつとか置いてても、もう誰も興味ないです。
あ、食べないんだ。
うん。
余った作ってるみたいな。
全然何とも思ってない。パン食べといてなとか言っても食べてない。
なんで？
ランチに持たしたりとか。
あ、
全然飽きてるぞ、
うん。パンって気分じゃないとか。
でも基本的に和食なんですか？家ではあやさんが作るお料理は。
いや、全然ですよ。やっぱ旦那は絶対食べないんで、日本のものを。
そうなんだ。
でも娘は日本のもの好きなんで、なんか、まあ、例えばこうチキンカツを作って、旦那にはチキンカツサンドにして、娘にはカツ丼を作るみたいな。
すごい
めんどくさい。ただでもやっぱり娘も旦那も買ってきたパン一切食べないですね。
やっぱそうだよね。
美味しいパンを知ってる
から。たまにもう時間ないし、残りがなくてどうしようっていう時にパンを買ってきたりするんですけど、なんか変な味するって言うんですよね。
ああ、でも分かる。やっぱりね、保存料の味って分かる。
そうね、なんか食べた時は美味しいけど、なんか後味が変って
分かる。
やっぱ食べないんですよ、結局。
なんか香りかな、なんか変な味しますよね。うち夫もすごいそういうのヘルシー健康志向なんですよ、はいはい、めちゃくちゃ、
はいはいはい、
だから基本的にアメリカのパンは全く食べなくて、
そう、
でもちゃんとシュガー&ウィルさんのやつは食べる、美味しいって言って、
あ、嬉しい。
だから一回食べると食べれなくなっちゃうっていうのはすごい分かるか
も。そう、食べないからパンだから、食パンはいつも切らさないようにいつも家にありますけど、それ以外はメロンパンとかも全然興味なしですよ。
メロンパンでもアメリカ人の人好きですよね。
だからたまに1個とか食べるのはいいけど、私毎週作ってるじゃないですか。
何百個って作る、
ね、そう溢れ返ってるから、なんて興味がない。
あ、そうなんですね。
なんかお隣のお隣に、うん、のアメリカ人の方と仲良くて、うんうん、なんか日本がすごい好き で日本で何が美味しかったって聞いたら、うん、あ、メロンパンって言って、
メロンパン代表、日本代表。
日本代表になってて、なんか寿司とか言うのかなと思ったら、メロンパンだったんですよ。メロンパン好きなのって言ったら、なんかサクサクとふわふわがすごい美味しかったって言ってて、メロンパンなんだ、びっくりって。
メロンパンやっぱりね、アメリカ人には人気ですよ
ね。サクサクの感じも多分珍しいんですよね、きっと。なんか
パンにかかってる。中のふわふわが、やっぱり。
好きだよね。
美味しいもの。
ね、食べたくなってきちゃった。
食べたくな
って、食べ過ぎるとね、
よ
くないんでね、
太っちゃいますからね。
太
っ
ち
ゃいますからね。あと私もう一個聞きたかったのが、なんかアレルギーがすごい、なんか娘さんがアレルギー持ってる。
そうです、アレルギー1個 で食物アレルギーはないんですけど、ホコリとか結構ね、外にいると何に反応してるかわからないけど、結構よくアレルギーが出て、で喘息もあるんで、やっぱり気になるんですよね。添加物とか取らせないようにしたいと思ってるから。でパンもメロンパンは生地クッキーを作るんでね、クッキーをつけてるから卵が入ってるけど、それ以外は 卵は一切使ってなくて。
そうなんですか。
そうです。
卵アレルギーの子も、
ね、そうなんです。卵、子供さん結構多いじゃないですか、卵
多いね、うん、ちっちゃい子多い。
そう、卵使ってなくて、で白い砂糖は使ってるんですけど、砂糖を本当に極力少なくて、どうやったらふわふわになるかっていう感じでやってるんで。
そんな優しさまで詰まっていたなんて。
やっぱりバター砂糖はね、やっぱ気になるじゃないですか、私たちもね、
子供をね、うん、本当に飛ばせたくない。子供は特に
もうさ、アメリカのギトギトのクロワッサン食べるとき、食べさせるとき、罪悪感に苛まれるもん。
ごめんね。
そう、なんかごめんねって思うけど、でもなんかそういう罪悪感なく食べさせられるから。
そう、だから、砂糖も、ほんと、一斤で、どのぐらいやろ、ほんとに大さじ1か2とかっていうぐらいやから、1枚食べても、ね、そのまま食べても、美味しいように作ってるつもりなので、バターも砂糖もほんとに極力、少なくてっていうのを気にしてます。一応食べやすいように、子供が食べやすいようにっていうの、
ね、でも卵入ってるって思ってる人もいるかもしれないから。
そうなんですよ ね、
なんか普通のパンってやっぱ入ってるじゃないですか。
入ってるのが多いですね、やっぱり ね、
卵アレルギーの人は本当おすすめしたいよね。そういう子たちにもいいし、あと保存料使ってないのがね、やっぱりすごく子供を、ね、育ててるとね、いいよね。
安心できる。
やっぱり自分の子供に安心して毎日食べさせられるものって思ってるんで、皆さん安心して食べてもらいたいなっていうのが。
すごい長くされちゃった。
前編後編でいけそうだね。
だいたいカットちゃうんかいう感じ。
めっちゃ大豆の宣伝しましたよね。
大豆さんに置いてもらおうとかちょっと話しなきゃいけない。
いやでも次はじゃあ大豆さんゲストに。
大豆さんゲスト
聞いてる、
じゃあこのまま投げす。熱弁したけど、海鮮チラシなんです
か。メイがオーナーさんに話しかける。
あ、そうだね、こんにちはって言ってちょっと話しかけて。
そう
ということで、じゃあ今日はこれくらいにして。じゃあ今日はこれで終わります。
はい、あやさんありがとうございました。
ありがとうございました。ぜひあやさんのインスタ、シュガー&ビートで出てくるので、私たちのインスタにも上げとくので、
あ、よろしくお願いします。
ぜひ興味のある方はインスタ見てみてください。はい、
はい、
じゃあこれで終わります。
じゃあ
なんだっけ。バイバイだ。せーの、
バイバイ。
メイと
ヒーのアメリカチューズマチン道中。
はい、お願いします。
お願いします。
久しぶりだね、2人
ね、
取るのね。
うん、1ヶ月ぶりぐらい。
そう、多分ゲストがね続いてたから、
うんうん、
最近やっと新学期が始まって
ね、落ち着いたね我々が。
そうだね、ちょっとね一番1週間経って、もうひーちゃんのところもう何週間経った、
う
ん、
もうね今4週目かな。
あ、本当にもうそうだったんだ。
うん、
本当にだいぶ慣れたね。じゃあ
もうね一人で、いつもジムに集合して、教室にみんなで列になっていくんだけど、ジムまでいつもついていってたんだけど、最近はもう一人で入っていけるようになった。
あ、本当にだって初日さ、写真送ってくれたんだけど、なんかすごい泣きそうな顔で写真撮ってたもんね。
そうそう、もうね、やっぱりファーストデイオブスクールって、一番初めの初日って写真に残す方が多いのね、で、私もね写真大好きだから撮りたかったのよ、もうバッチリの笑顔で、でももう全く撮れなかったからもう諦めてもうこれは帰ってきてからにしようと思って、で、朝は本当に笑顔一つなく
なんか
そう行きました。
写真からなんか緊張してるのがもうママってもう聞こえた声が。
そう、もう私が帰ろうとすると、ママと一緒にいたい、ね、一緒にお家帰りたいって言うの、
もうなんか音声付きの写真かなってぐらい、子犬のような目をしてたよ。
そうそう、子犬だった。
かわいい、でも4週間だったら慣れるんだね。
慣れた慣れた。なんかね、3日目ぐらいになんか山が来て、3日目に泣いてわーってなって、先生とかみんなの前で、
あら、
そう、
そんなことがあったの。そう、
でもね、周りを 見渡したらやっぱり 3,4 人の女の子が泣いてて、
うん、あ、そうなんだ。それ何、その受け渡す時っていうか先生に、
そうそう、集合場所のジムで
巻いてて、まあ、あのキンダーの先生、今担任してくれてるのがもうキンダーも受け持って15年ぐらいですっていうベテランの先生なんだけど、あの、まあ、毎年こんなんよって言ってた
え、それは どう収めたの、大丈夫だよって
言って、うん、大丈夫、行こうねって先生もあの話しかけてくれて、行けるよって言って、うん、ちょっと半泣き状態で行った。
あー、うん、そうだったんだ。
でもやっぱその後はもうわーって泣くような赤ちゃんみたいなことはなくって、うんうんうん、あのみんなもいるしやることもあるから泣かずにやったよって、
うんうんうん、だってもう授業なんだもんね、キンダーはもう一コマずつね、
う
ん、
そうそうそう、
マスがあって、
そう、
なんかグラマー何があるの、国語ってなんて言うんだろう、
ライティング、リーディングとかいうのがある。
ライティング、リーディングなんだ、うん、なるほどね。
マスあって、そうね、うん、あのなんかキンダーだからか15分ごとに科目が切り替わるようになってて、うんうん、
あ、15分なの。
そう、
めっちゃ短くない？
うん、なんか公立の、今行ってるのが私立の学校だから、うんうん、公立の事情は知らないんだけど、
うんうん、
とりあえず娘の学校は15分ごとに変わる。
忙しいね、15分ごとにやること変わるんだ、
う
ん、
そう、変わって ただ体育とか、
うんうん、
ミュージック、アートなんかは45分ぐらいあったかも、うん
うん、そうなんだ。でもまあやることあるから、友達とじゃあ遊んでくださいじゃなくて、じゃあ、うん、はい、次これやります、次これやりますだから、
そうそう、
まあまあなんかそれは良かったりするのかもね、
かな、なんかね、遊ぶ時間が少ないですってブーブー言ってた娘は。
ウケるわ、うん、まださ、うちプリスクールだから、うん、もう朝もうちっちゃい子がわーわーわーわー泣いてるよ。
そうだよね、今はもう、うん、あのなね、
そういや今は
しょうがないよ、叫んでるよね、みんな、
うん、みんな叫んでる、まだ頑張って抵抗してるみんな、
うん、いやもう初めそのさ叫び声、我が子じゃなくても誰かの声聞くと私結構もう胸がこうえぐられるような気分だったんだけどなんか最近すごい泣き声聞くとちょっとなんかニコニコしちゃう自分もいて、
そうそうそう、なんか可愛いなって、うん、
そう、
でもまあすぐ慣れるよきっとってなんか心の中で応援しちゃう、
ね、
大丈夫だよって。
ほんとあのママも辛いと思うんだよね、泣いてる我が子をね、うん、掘っていくの、
そうね、そうね、
頑張ってねって、
うん、そんな季節だね、
うん、
私のアップデートなんだけど、
うん、
私 ESL に通おうと思って、 ESL ってなんか教会がやってくれる英語を勉強する人のためのこう英語の授業を週1とか週3とか提供してくれるんですよ、
うん、
でそこを近くのね教会がやってて、ここに通おうと思って行ったの、
うん、
で最初にねクラス分けの試験があって、
うんうん、
で朝9時半から開始でやるので来てくださいって言われて、
うんうん、
でちょうど9時半ちょうどぐらいに行ったのよ、
うん、
でそのままこうライティングのテストを受けて、でその後にどうやらなんかスピーキングのテストがあったみたいだった、
うんうん、そうだね、プレイスメントテストって言うんだよね。
そうそう、でも私なんかよく分かんなくって、なんか違う別の部屋でやってたから、
うん、
で普通に待っててたらなんかどんどんみんな呼ばれてってて、あ、どこ行ってんだろうなって思ってたの、うん、そしたらなんか結構1時間ぐらい経って、
うん、
多分採点が終わってどんどんその他の生徒さんたちがレベル分けされてどんどん帰っていったの。
あれ
あれ、そうそれそれ
君の番はいつみたいな。
で私より遅れてきた人も帰っていって、
お
えと思って、それでなんで私ないんだろうと思ったら、一番最後になんか、うん、私ともう一人残ってて、
うん、
でもなんかその先生が来て、
うん、
なんかごめん忘れてたみたいな、で私よりだいぶ後に来た人が残したんだけど、今からスピーキングやるから来てって言われて、その人が呼ばれちゃって、じゃん、なんかすごい私はなんかもうイライラして
ずっと待ってるんだ
そのもう1時間、もうその時点多分1時間半ぐらい経ってて、あら、
それは
私ちゃんと時間通りに来たのに、でなおかつ自分より遅れてきた人が呼ばれちゃって、
うん、
で日本にいたらきっと何も言えなかったと思うんだけど、
うん、
最後自分が呼ばれた時に先生に、なんで私が最後だったのって、なんで、私ちゃんと時間通りに来たのに、
うん、
なんかすごい悲しい一番最後になってみたいな。
あ、もう偉いぞねえ、それはね、アメリカ生活絶対主張しなきゃいけないところだね。
そう、なんか別にそんな謝ってくれるわけでもなかったの、うん、その人たちが、うんうん、だからなんで最後だったのって、うん、私はすごい悲しかった、時間通りに来たのにどんどんみんな帰ってっちゃって、
うん、
他の人がね先に呼ばれ て、うんうん、私が一番最後だった、
うんうん、
っていうのをすごい主張したら、なんかすごい説明してくれて、謝ってくれて、実は今日はなんか人数が足らなかったから、うん、なんかオペレーションがうまくできなかったみたいな、
うん、
でもなんか私は別に怒ってるんじゃないし、あなたたちはいい人だってことは分かってると、
うん、
I know you are so kind って、
うん、
だけど私は悲しいっていうのを伝えたかったっていうのを言ったら、うんうん、なんかすごい分かったごめんねみたいな感じで、ま、和解してスピーキングテストを受けて、最後はすごくちゃんといい雰囲気で終われたんだけど、
ああよかった。
でもなんか日本にいたら多分こんなこと私言わなかったくって、ただイライラしたまんまスピーキングをして、うん、イライラしたまま帰ってったかもしれないなと思って、
うん、そう成長したね。
成長したよ
本当に。いや私ならそのね、あの最後2人残った時点で、
うん、
あのもうそっちの人が呼ばれたら、うん、ちょいちょい待って待って
待ってねえ、いやそこまで言えなかった
って言っちゃうかも、うん、私の方が早かったよって
ね、そうそう、うん、その時ねちゃんとね理解して言えばよかった、
うん
うん、でもやっぱりちゃんとさ、そういうイライラしたってことを相手に伝えたら相手も、うん、あの分かってくれて、なんかそこでお互いが理解し合えるってすごいいいなって思った。そういうなんかアメリカ人の文化っていうか、こう言いたいことは言うっていう文化って最後はすっきりして帰れるから、
うん、
なんかいいなって思ったし、自分も成長したなって思ったよ。
うんうん、本当にそうだよ
ありがとう。
いやもう本当レストランとかでもよくあるんだよね、アジア人とか、うん、日本人特になんだけど、うん、主張しないって思われてるから、
うん、
まあ、一番良くない席に通されたりすることもね、うん、あると思うの、
うんうん
う
ん、
でもやっぱりその時、あ私この席好きじゃないからあっちの席に移っていいって勇気を出して言った方が、
うん
ね、
うん、
せっかく高いお金払うんだから楽しめると思うし、
うんうん、
あのお店の人だって別に決まってるわけじゃないからどこでもいいよって言ってくれるから、
うんうん、
言ったもん勝ちよ。
そうだね、
うん、
ひーちゃんそこら辺もう10年経ってるから
もう絶対言う、
言う、
うん、絶対言う。
あ、本当。でも確かにその席通されるっていうのは、まあアジア人だからか分かんないけど、まあ正直あるよね。
あるよ、
うん
うん、もう見えない差別っていうのかな、分かんないけど、うん、多分ある。
何回か私もあっち空いてるのになんでここ変えてくださいって夫が言わせて、うんうんうんうん、行ってって言って、
うんうん、
あれは何なんだろう。そういうのもあるのかもしれないよね。
もう絶対あるから、もう私も何度も何度もあって、
うん、
もうその度に言ってる
むむって思う、
うんうん、
むむ、そうだね、そうだね。
でもなんかね、慣れてる感じの素振りがもう最近は出てきたのか、
うん、
なんだろう、そういう扱いを受けることもちょっとずつなくなってきたけど、
多分英語ができないからね、きっと。
多分ね、なんかね、発音でわかるんじゃない、うん、こいつネイティブじゃないなみたいな、
うん、舐められるよね
そうなんだよ。いや言わなあかんな、
言わなあかん。そうで、また一つ成長し、こういう時にちゃんと主張できるようになりましたっていう、
うん、
私のアップデートでした。
はい、着実にレベルアップしております
いや本当だよ、もう3年前なんて絶対やなかったから
うん、まあいいやいいやってなってたよね。
そう、まあいいやいいや、
よくないんだよっていう、
我慢しちゃいけないよね、ちゃんと言わないといけない、
ね、
伝えていかなきゃいけないって思った。で、今日のテーマなんだけど、今日のテーマリクエストがあったんだよね。
そうなんです、でインスタでね、
うん、
あのフォロワーさんからいただいたリクエストで、
うんうん、
ヒューストンから行ける近場の旅行先を教えてくださいっていうものです、
うんうんうん、嬉しい、リクエストしてくれて
本当にもう最近ネタないからリクエストお待ちしております。
嬉しい、すぐやろうって言ったよね、これやろうって言って、
いやマジいっぱい喋ることあるよねって言って、
いや本当結構ね今日ボリューミーな気がするから、
ちょっと前置き長すぎたね、
喋りたいこと
がね。じゃあサクサクっといきましょう、
ね、そうですな、そうですな、うん、ちょっと今日担当分けしてて、私が近場で、ひーちゃんの方が、まあ、ちょっと遠いロードトリップで行けるけどちょっと遠いところを担当しております、
はい、
で最初一番近いところで言うとガルベストンで、ガルベストンはヒューストンから本当ね1時間くらいで行ける海辺の街なんですよ。でここにあるのは、まあ、ビーチと、あとおすすめなのがムーディーガーデンズっていうのがあって、
うん、
でこのムーディーガーデンズっていうのはホテルと、あとなんか水族館とかウォーターパークとかがくっついてるところで、なんかそのホテルに滞在 してるともうその敷地内で遊べるところがいっぱいある、
うん、
というところなので、ここはおすすめです。ちょっと私とヘイちゃんも行ったことないんだけどね、
うん、行ったことない、
行ったって人はすごい良かったっていう、
一度行かねばね、
そう行かねばね、近すぎてな、
最後でいいやってなっちゃうんだよね。
そうそうそう、最後でいいやってなっちゃうんだよね。 そう、あと、ウォーターパークがその近くにもあるので、それもおすすめと、私あとこの間行ったのがアイランドヒストリックプレジャーピアっていう遊園地があって、
うんうん、
ここひーちゃん行ったことある？
ない。
あ、ない。これね結構ね良かった。なんかビーチだけじゃちょっとさ、ビーチずっと遊ぶのも暑すぎるから、
うん、
ビーチほんと1時間ぐらいにして、あとは遊園地行ったんだけど、
うん、
まあ、そこそこ大きくはないけど結構激しめの乗り物もあって楽しめました、
はい、
でレールロードミュージアムっていう鉄道博物館もあるので、男の子がいる人は、まあ、そういうとこ行ってもいいかなっていう感じです。ガルベストン行ってる？
ガルベストンね、
あんま行ってない。ひーちゃん、
ちょっとね海がね、
そうなん
です、汚いんですよ。っていうのも2010年頃にね、あのイギリスのオイル会社が、
うんうんうん、
あの石油タンクを積んだ船が、
うん、
から石油、大量の石油が流出した事故が起こったんですよね。
どこで？
メキシコ湾で。
あ、メキシコ湾
で。あの海もっと綺麗だったみたいなんだけど、かなり汚染されて、もうでもそこから10年以上経つから少しずつ生態系が戻ってきてはいるみたいなんだけど、やっぱりなんか黒いよね。
そう、綺麗ではないってことはちゃんと言っておきます
綺麗な海ではないですが、
ないです。
そのガルベストンのもうメインのビーチよりもちょっとこう、
そうだね、
離れたところにあるようなサーフサイドビーチとか、
うん、そうだね、
そういうとこ行けば少し綺麗かな、
うん、私もイーストサイドのビーチ行ったけど、まあまあなんか別にゴミがすごい落ちてるわけでもなく、うん、海の色が悪いかなってぐらいだから、
うんうん、そうだね、
まあ、海の気分は味わえる。で続いて、2個目、サンアントニオ。このサンアントニオはだいたい車で3時間半くらい、
そうだね、
かかります。一番おすすめなのがシーワールド。
あ、
そう、シーワールドって聞くと結構水族館のイメージなんだけど、
うん、
水族館ってよりかはどっちかっていうと遊園地のイメージが強くて、
うんうん、
あのジェットコースターとか、まあ、子供向けのメリーゴーランドとかジェットコースターとか、うんうん、ウォーターパークもあって、どっちかっていうと本当遊園地のイメージに、シャチのショーとかイルカとかアシカのショーが見れるところです。
うん、
行ったことある？
ないんだよ。そこもね一度行きたいと思っております。
うん、めちゃくちゃおすすめ。
うん、
で、あとね都市部の方にはこうリバーウォークが、
うん、有名だよね。あの小さい小川が流れてて、
うんうん、
そこがそこの周辺にレストランがブワーって並んでる。
そうそうそうそう、リバーウォークか、
ね、リバーウォーク、
リバーウォーク、
うん、
まあ、大人同士でこうゆっくり歩くには結構雰囲気もいいし、
うん、
いいよね。
なんかあの 3,4 年前に行った時はなんだこの汚い川はって思ったのねだけどこのコロナで人が減ったのか、
うん、
この前じゃないや、1年前ぐらい前に行った、
うんうん、
1年前に行った時は水が綺麗になってて匂いも減ってて、そう、川、
そうなんだ、
なんか綺麗になったじゃんと思った
いや結構頑張ってるんじゃない？オースティンもやっぱり地価が上がってるし、
うん、あ、そうかもね。
アントニオもきっと都市開発頑張ってる気がするよ。
なるほど、
ね、
そう、サンアントニオちょっと面白いよね。なんか馬車が走ってたりとかさ、
うんうんうん、
なんかあのダウンタウン歩いてても楽しめるなとは思った、う
ん、なんかちょっとヒューストンと違ってなんか歴史を感じるよね、
う
ん、
そうだね。あのアラモの砦っていうのが世界遺産としてあるんだけど、うんうん、そこはなんか昔々テキサス人がメキシコ人と戦って、うん、もう勝ったっていう証で残ってる場所だったはず。
そうなんだ。そう、絶対観光名所出てくるよねそれ。
うん、で中に修道院とかあって、
へ
え、うん、
面白い。
そう、でも、まあ、子供連れて行くにはちょっとねエキサイティングではないんだけど、
そうそうそう、子供連れて行くんと、うん、まあ、船乗ったり馬車乗ったりは楽しいけど、うん、まあ、せっかく行くんだったらシーワールドとか、あとひーちゃんが前行った JW マリオットサンアントニオヒルカントリーっていうホテル、
うんうんうん、
でここはあの大きいプールがあるんだよね。
そう、あの流れるプールがあるのよ。あと、うんうんうん、ウォータースライダーもあって。
あ、そうなんだ、
うん、私が行ったのはねまだちょっと寒い3月とか4月だったんだけど、ちゃんと、うんうん、あのプールがヒートアップされて使えるようになってた。
え、それ屋外？
屋外、
屋外でヒートアップしてくれ
たの？ヒートアップしてあったよ。
珍しいね、うん、入れる3月4月で。
入ってた子がいた。
そうなんだ、
でね私が行った時はあのその JW マリオットの前に有名なゴルフコースがあって、
うん、
そこであのテキサスのバレロ、
うん、
バレロ杯、バレロっていう石油会社がやってるあのコンペティションがあって、
うんうん、
日本の選手もあの松山英樹だとか、
うん、
あのたくさん出てたので、
ね、言ってたよね、うん、
毎年あるみたいだから
すぐ思い立ってサンアントニオに出発してたよね。
そうなの、前日に撮ってね、うん、いや、うん、見たいねって言ってちょうどあのゴルフにハマってる時だったから、うんうんうん、そしたらその後ね、あの松山英樹が一躍有名人に、
ね、なんでだよね、
なったんだよね。
そうそう、一時期だってひーちゃんのところあのご主人とひーちゃんどっちもゴルフウェアでお迎え来てたもんね。
そうそうそうそう、
でサンアントニオ行ってくるわって言ってその娘ちゃんをピックアップしてその足でサンアントニオ出発する姿を見送ったよね。
そうそうそう、もうねちょろって行けちゃうぐらいの本当距離、そう、ね、3時間ぐらいだから、
うん、一泊でもあの行けちゃうよね。
行けるね、
朝出て、うん、次の日の夕方戻ってくればいいから、うん、十分楽しめる。土日で行ってもいいと思うし、
うん、
ね、いいと思う。
そうだね。
とあとはナチュラルブリッジキャンバーズっていう車で行けるサファリがあって、でここのサファリはあの富士サファリパークみたいに車で入っていくんですよ。でそうするとこう動物たちがいっぱいいて、で餌をあげれるけど、結構動物たちがグイグイ来てあの車を傷つけられるから餌をこう投げて。
わかる、あるあるだよね。結構ドライブスルーのサファリってテキサス中、うん、多分いくつかあるの、
うん、あるよね。
そこだけじゃなくってあって、うんうん、私も行ったことがあるんだけど、マジでもうシマウマに餌をこうあげようとしたら、うん、もうシマウマがこう
入ってくるんだよね。
そうそうそう、中にねあのくちばしじゃないけど、うん、一応入れてくるんだよ。それがすごい臭くてやばいこれ汚れるぞって言ってでダチョウとかもさいるじゃん。ダチョウ結構さ1メートルぐらいの首があるじゃん、うん、長い首が、うん、あれがブワーって入ってきて
思ったよりも自分もすごいさうわーみたいな、
そうそうそうそうそう結構うるさい人になる。
そう、結構うるさい、うん、家族全員で盛り上がるから楽しいかもね、1回ぐらいやっても、ね、
もしもあのルーフがついてる車をお持ちの方はそれで行った方がいいかも、
う
ん、
そうね、
ルーフを開けて立ちながら上から見るっていう、う
ん、そうねそうね、うん、結構いたわそういう子も、
うんうん、
でそこの隣に鍾乳洞もあって、
うん、
このねセットでナチュラルブリッジのなんかねキャンバーズとワイルドライフランチっていうのでこう2つ並んでるから、うんうん、まあどっちも行ってもいいかも。ちょっと鍾乳洞、ね、子供楽しいのかなと思って行かなかったんだけど、なんかすごい綺麗らしいよ。
うん、
そう、
へ
え。サンアントニオはこんな感じかな。で続いて3つ目、私4つなので3つ目、オースティン、はい、オースティンはもうね街がねひたすらに可愛い、なんかアートの街、
うんうん、
アートと IT の街なんだって。
美しいよね、もう本当世界の名だたる IT 企業が本社を置いております。
なんかまた最近どっかもねオースティン行くってニュースになってたな。
なんだ、ヒューレットパッカードとかデルとか置いてあるよね、うん、あと他にも来てるんじゃないかな。
そう、もうなんかねやっぱヒューストンの感じでオースティン行くと、てかヒューストンの人ってさ、普通にレギンスパンツに T シャツを着て歩いてるじゃん、
うん、
ダウンタウンでもどこでも、
うんうん、
オースティンでその格好で行ったらちょっと浮くなって思ったそれくらいなんか人がおしゃれだった
うん、もうヒューストンはねラフだよねみんな、
うん、近いのに結構違う雰囲気が、でなんかおしゃれだから街歩いてるだけでも可愛いお店がいっぱいあって楽しいと思う。
うんうんうん、
あとおすすめなのが電動スクーター、
うんうん、
キックボードっていうのかな日本だと、
うんうん、
でそれで街歩きができるので、なんかそこら辺にねこういっぱい置いてあるの、その電動スクーターが。
うーん、
でその電動スクーターに乗って街を回るっていうのがすごい楽しかったです。
いいね、
うん、あとハミルトンプールっていうのが有名で、私ねこの間行こうと思ったんだけど、ハミルトンプール、うん、こう自然の湖の中の綺麗なプールなんだけど、
うんうん、
今入れなくなってて
残念だよね。なんかイメージだと行ったことないんだけど、メキシコにあるセノーテのような感じだよね、
う
ん
う
ん、
そう、ほんと青い湖にちょっとこうなんか洞窟みたいになってる、
うん、
でそこが結構有名なんだけど入れなくって今は、
うん、
残念だったけど、その周りにもいろんなプール、自然のプールとかマッキンニー州立公園とか、こう湖がいっぱい周りにあっていろんなところでね入れる、水遊びができるから、
うんうん、
まあ、自然遊びにはおすすめです、
うんうん、
あとひーちゃんは ワインを飲みに行った。
ああそうそう、あのね、オースティンから、うん、西の方に行くと、あのフレデリックスバーグっていう町がありまして、
うんうんうん、
ここはね1800年代にドイツ人の開拓者が町を開拓した、うん、ちょっとしたねテキサスの中のリゾート地になってて、あの少し標高が高いので涼しいの、少しだけね。
面白いね、そのとこある
の。うん、であのダウンタウンは本当街並みがドイツっぽい。
面白い。
で、あのドイツのレストランがいっぱいあって、
うん、
こうウインナーとかビールとかが有名みたいなのね。でそこでワイン作りが最近すごい盛んになってきていて、
うんうんうん、
本当10年前は10軒ぐらいしかなかったワイナリーが今150軒になってるみたいです。もっとあるかもしれない。
面白
い、うん、であのワイントレイルっていうのがあって、その道に沿っていくと、うんうん、たくさんのワイナリーが出てきて、あの楽しい場所です。でさらにはね、そこにね、あのエンチャンテッドロック、
うんうん、
国立公園、州立公園だ、うんうん、州立公園っていうのがあって、うん、そこはね、うん、あの大きなね、もうほんとウルルのような一枚岩。
ウルル、
ウルルってあのオーストラリアにあるさ世界の中心で愛を叫ぶのさ、ウルルにあるなんかすっごい大きな一枚岩あるじゃん、
うんうん、
もうイメージあんな感じ。赤土のそういう大きな岩山を登れる州立公園があって、
うん
うん、そこ登山したんだけどすごい気持ちよかった。
いいね、うん、でそんな街ある
の。その時娘がまだ4歳になったばっかりぐらいで、
うんうん、
でもそれでも登れたから、
うん
うん、あの小さい子連れでも行けるんじゃないかと思います、うん、
えそのワインを、うん、ワイナリーを巡るのは車で巡るの、
うん、そうなんだよね。だから運転手が必要です。
2人でベロンベロンになったら移動できないもん
ね。それは無理だね。あとあのもうどうしても2人ともベロンベロンになりたいというか、まあ、普通に飲みたいのであれば、うん、ワイナリーがやってるあの、うんホテルというかエアビー&ビーみたいなのがあって、ワイナリーのその敷地内に泊まれるっていうプランも今充実してるみたいで、
これは楽しいね。
そう大人の旅ならそっちもいいかも。
確かにワイン好きだったらそういうところに綺麗な街並みに行って、
うん、
ワイナリーに行ってそこでエアビーで泊まって、
であのこの辺り乗馬もすごくあの、
うんうん、
人気というか有名で
出た、
そうあのホースバックライディングって
すぐ馬に乗
っちゃう。そうそうそうテキサスってでもあの本当カウボーイの街だなんだなっていうのを思わないなんか
思う思う。
そこら中に馬いるじゃん。
ガルベストにも馬いるしな。
そうどこでも馬いるんだよ、
うん、
で、あの1時間半ぐらい山道をこう登ってくれるっていうプランが充実しているので。
そんなに4歳もできたの？
4歳は無理なんだ。
そうだよね。
そうだからいつもポニーライドしかできてないんだけど、うんうん、うちは、
まあ、そうだね。
あの7歳以上だと子供も一人で大きな馬に乗れるみたい。
いいね。じゃあ小学生以上のお子さんいる人は行ってみると楽しいかもね。
そうだね、
うん、
そう一頭の馬に乗るから、
うんうん、
まあ、それなりの覚悟は必要だと思うけど
そうだね。結構馬怖いよね、うん、高いから。
そうそうそう子供がね何かあった時にちょっと ね、
う
ん、
そうだね
対処できるかなっていう感じ。
なるほどね。
はい、
まあ、オースティンはこんな感じで結構自然を楽しめる綺麗な街で、あとねオースティンからちょっと外れてサンアントニオとオースティンの間に川下りができるところが何個かあって、
うんうん、
でその川をその大きい丸いチューブに乗ってあの1時間とかかけてゆっくり下るっていうのもすごい楽しそうだった、
うん、
とあとサンマーコスね、
うん、
サンマルコスっていうのかな、
うん、
ここにあのアウトレットがあるんです。大きい
巨大アウトレットモールだよね。
ねえ、まあ、私行ったことないんだけど。
あ、そうなの？
行ったことないんだよね。
そうなんだ。ポッタリーワンもアウトレットとかあるんだよ。
うん、ノースペースとかもあるんでしょ。
そう、ノースペースもあるし、
うん、
あとフェラガモがあったり、
うんうん、
グッチとか、
うんうん、
そういうハイブランド系。
プラダとかね。
プラダもあったっけ？あるかもしれない。
あるって聞いたな。
あ、
そう、もう普通のアウトレットではないようなハイブランドが入ってるんだよね。
そうだね。
激安で買えるらしい。
ね、
この帰国前にサンマルコスのアウトレット行ってあの買い物しまくるっていうのも楽しい。よくある
ありだ、ね、
よく聞く。
あのウィリアム・ソノバーズも入ってるからあのキッチングッズとかも買える
んだ。
なんかうちさあの今持ってる炊飯器ヒューストンの、うん、まあ、多分セイワで買ったと思うんだけど、うんうん、結構高かったのね。400くらいしたかな、
うん、多分うち同じだよ。400
だよね。
450ぐらいした。
そう、あれと同じ型が150ドルで売ってた。
え、 ウィリアムソノバで売ってんの？
ウィリアムソノバで売ってた。
ウケる。
なんだなんだなんでこんなに安いんだと思って。
本当に。
だからあの家具とかも初めからあそこのアウトレット知ってれば、うん、あそこに行って買えばいい家具買えたなって思った。
だからウィリアムソノバってすごいおしゃれな料理器具とか、うん、そういうテーブルコーディネートを扱ってるところに、うん、あの象印の炊飯器あるのをウケるんだけど。
ウケるよね。ただあの象印の炊飯器のクオリティが高いってことだよね。
あ、まあそうだね。ウィリアム・ソラムが扱うってことは、うん、いろいろ調べた結果象印を置いたってことだもんね。
そうだよ。
あ、そうなんだ。
あの炊飯器いいもんね。
いや、いいよいいよ、うん、
でもご飯黄色くならない。
置かれるってことは、うん、日本人以外にやっぱりあんまり需要がないんだろうなって思った。
そうだね。ご飯炊くためだけに 400-500 ドルで買 う、ね、みたいな話なんだろうね。
だから150ドルぐらいで置かれたんだね、きっとね。
そう、
面白い。
でウィリアムソノマといえばさ、あのエプロンとか結構人気じゃん、うんうんうん、あれも、まあ、普通にお店で買ったら30ドルぐらいかな。
それね、
それがね 12-13 ドルで売ってた。
行きたいな、うん、ここね巨大だからもう1日でも回りきれないって言うよね。
全部見ようとしたらね、うん、でもピックアップすればあの、うんうん、見たいお店をね半日ぐらいで行けるかも、ね、
もう行きたいんだけどさ、子連れ難しいよね。だから そう、夫に子供を預けないといけないから、なんか、わざわざそこまで行って夫に子供預けてみるのも、申し訳ないなと思ってね。
いや、私が行った時は3家族で行って、
あ、そうだったんだ。
夫たちに子供を見ててもらってる間に 女性だけで3人で。
いや、それが一番ベストだと思う、うん、その夫たちはどこにいてたの？じゃあ近くに公園があった？
あのね、
あ、もう宿にチェックインしたのか。
もうね、あの一軒家を借りてみんなで泊まってたんだけど、
うんうんうん、
あのあれだったのよ、ブラックフライデーみたいな、なんだっけ、そんな感じのサンクスギビングの週だったの、
うんうんうんうん、
で朝の、
うん、
5時とかに出発して子供が寝てる間に行って、
うんうん、
11時とかに帰ってくるっていう風にした。
なるほど ね、 当時はね。そうだよね。そういう風に工夫するのが一番、てか友達同士でも行けるし、
うんうん、
夫たちも、まあ、男性陣だけで家で子供見てればいいから、うん、こう話しながらね、でそれが一番いいかもしれない、
うん、
ちょっと今度やろうよ。
やろうか。じゃあやりましょう。
Mちゃん誘って。で私からの近場最後、ダラスで、ここはヒューストンから4時間くらいで、一番子連れでおすすめなのがキッザニアがあります、
うん、
アメリカで今のところねダラスだけなので、
うん、
いいと思います。ただね、最近ね、あの室内でマスクしなくても OK になっちゃったから、結構ね、あの狭い、
そうだよね、
からちょっとね怖くて行きづらくなってるけど、うん、でも子供はすごい楽しいと思う。
うんうんうん、
あとはみんなダラスに行く目的はもう一つあって、和食が充実してるんですよ、
うん、
でおすすめのレストランをバーって行って、後であの全部まとめてインスタに書くんですけど、エベス と、
うん、
テイアンテイテイで、いちごラーメン、豊か寿司、ここら辺はかなりしっかりとした日本食が食べれます、
うん、
で中でも一番おすすめ、私が一番好きなのはエベスが良かった、
うん、私も一番好き、あの、ね、価格のバランスっていうの、
そうそうそう、
うん、
一番ちょうどいいよね、高すぎない、
ちょうどいい、うんうん、だただめっちゃあの人気だから、予約入れないと入れないから、
週末は予約必須だね。
そうだね、
結構アメリカ人のお客さん入ってるもんね。
入ってるね、うん、うん、美味しいよね、あそこのお刺身もすごい美味しかったし、
うん、
なんか肉そばみたいなも美味しかったし、
ヒューストンにももう少し和食あってもいいのになって思うよね。
まあね、まあ、ヒューストンの和食もレベル高いけど、
うんうんうんうん、
もっとあったら嬉しいね。
ね、そうそうそう。あと私、ゲイロード、ホテルっていうのがあって、ここも、うん、ホテルの敷地内にプールとか、
うんうん、
あとなんか、クリスマスはクリスマスのイベントをやってくれたりとか、なんか室内に雪、を持ってきてくれて雪だるま作れるとか、なんかいろんなイベントをやってくれるホテルがあって、そのゲイロードホテルっていうのもすごい良かったです。
あ、そう、あ、うん、あのさ、プレイノの方にあるグレートボルフっていうあの、うん、アミューズメントホテルもすごい有名だと思うんだけど、
うん、そうなんだ、
室内プールとすごいスライダーと、
うんうんうん、
子供が遊べるもうすっごい巨大な、
うんうん、
あのキッズエリアがあって
有名だね、それね。
そう、有名有名、
うん、かなり コロナだからちょっと行く人正直屋内なんだよね。そこ
そうなのよね、プールが屋内なんだよね、
うんうんうん、でコロナだからちょっと行く人減ったけど、コロナになる前はダラスのそこに行ったっていう話よく聞いた、
うん、なんかお部屋とかもねちょっと可愛くって、2段ベッドでなんか部屋が森みたいになってたりとか。
そうなんだ。ちょっともう一回名前なんだっけ。
グレートウォルフ。
グレートウォルフ、ね、
うんと素晴らしい狼っていうで行くとね、あのレセプションでみんな狼の耳をもらえるのよ。
そうなんだ。
でなんか、ね、朝ごはんの朝食会場なんかにはこのグレートウォルフのキャラクターが5人ぐらいいて、あの、うん、お母さんと一緒に出てくるような感じのキャラクターが5人ぐらいがこう更新してくれるっていう。
面白い、
うん、子供向け。
完全に子供向けだね。
そうだね、もう子供に捧げる週末って感じ。
まあ、ダラスだったらね土日で行けるからそういうとこ行ってもいいかもね、うん、
ですね。じゃあ遠くに行きましょうか。
そうですな。
はい、ではですね、まず一番のおすすめと言ったらあれだけど、
うん、
ホワイトサンズ国立公園、聞いたことある方多いと思います、
うん、
こちらはですね、あのニューメキシコ州にあります、
うんうんうん、
で、何かというと砂漠なんですよ、白い砂漠、
うんうんうん、
でこれすごい特殊な工程を得てできてる白い砂漠の、もうほ
ん
とどこまで行っても白い景色が見れる雪みたいなところで、あのね、もともとは塩湖だったんだよね。塩湖がどんどんこう、
干上がった。
そう、干上がって、干上がって海底が隆起して、できたっていうので、中に大量の石膏もこう含まれてるみたいで、水がとにかく蒸発するのが早くって、全然こうベタつきがなくって超サラサラで、太陽の熱も吸収しないのですごい冷たいっていうのが特徴、
うん、
ここはね、あの何ができるかっていうと土手滑りみたいな感じで。
土手滑り？
そう、あのビジターセンターに行くとソリが売ってるのね、
うんうんうん、
ソリ8ドルぐらいで売ってて、そのソリに乗ってこう小高い砂漠を滑り落ちてくるっていう遊びを永遠にできる。
土手滑りってなんか面白
い。土手滑りみたいな、なんか昔やんなかった、あの段ボールに乗って。
そうだね。急になんか土手滑りっていうとさ、なんか、うん、もっとおしゃれな感じだよね。
そう、まあそう、おしゃれなの。でかなりフォトジェニック。これはね、私あの YouTube のチカトモ、うん、あ違う、なんだっけ。バイリンガールチカさんがホワイトサンズのビデオを出してるので、
はいはいはい、
ぜひ見てほしい、
うんうん、あすごいね、写真も綺麗だったし、うん、まあ、子供大好き砂遊び。
そうそうなんです。ただね、1個難点があって、ヒューストンからだ と,、11時間半かかりますで、あの、うん、まあ、ここだけのために11時間半走るのはちょっとね、うんうん、あの、
うん、
バカバカしいと思うので、
うん、
あの途中にいろんな見どころがあって、その中の一つが、
うん
うん、カールスバットの、
うん、
洞窟、
うんうん、
国立公園で、うんうん、こちらはニューメキシコ州の世界遺産になっています。
うん、
で、何があるかっていうと、鍾乳洞、めちゃくちゃ深い鍾乳洞、もう本当 何百メートルだろう、500メートルとかまで地下広がる鍾乳洞で、うんうん、これは、世界でもトップ10に入る巨大な洞窟公園だそうです。
うん、
うん、これ見る価値あると思う。行ったんだけどね、もう目でもう感動した。
ホワイトサンズってさ、うん、片道11時間かかる。
片道11時間、
うん、なるほどね。な
かなか、ただそのほんとサンアントニオによって、カールスバット寄って、うん、あともう一つあってね、ビッグベンドナショナルパークっていうのも、はいはいはい、まあ、途中というかちょっと寄り道になるんだけど、うんうんうん、あって、そこもあのメキシコとの国境の4分の1を占める国立公園で、うん、かなり国境パトロールが厳しい場所ではあってるんだけど、
うんうん
うん、もう自然がそのまま残されているところで、あの
じゃあ
ハイキングとかする人はいいかも。
もう道すがらに観光しつつって感じだよね。
そう、道すがらに観光しつつ泊まりつつ、もう本当10日間ぐらいの行程で行くっていう、うんうん、
そっか、
うん、西へ西へって感じ。
そうだね、10日間ぐらいあったらいいかもね。
そうそうそう、
うん、
でね、あのビッグベンドナショナルパーク、さっき言ったんだけど、その中にね、サンタエレーナキャニオンっていうあのトレイルがあるんですよ、
うんうん、
で往復3キロぐらいの、まあ、短いトレイルで、あのすごいあの高低差も少ないので子供でも行けるところなんだけど、うん、むっちゃ綺麗だったから、うんうん、行けるなら行ってほしいと思います。
もうさ、ビッグ、
うん、
なんだっけ、
ビッグベントナショナルパーク、
ビッグベントだけを目的にして旅行する人も多いしね。
そうなんですよ。で、なんでそこだけに行くかっていうと、すっごく星空が綺麗なことで有名なんですよ。もうほんと何もないから、マジで何もない、もうレストランもないと思った方がいい。で、あの、なんていうの、ティーピー、ティーピーで寝るプランみたいなのもあって、すっごいあのホテルが少ない場所だから超人気なんだけど、ビッグベンドの西側、西の出口のすぐ出たところに、なんかね、難民キャンプみたいな場所があって難民キャンプ見たことないけど
とりあえずテントのことだよね。
そうそう、テント、白いテントがいっぱい立ってるね、おしゃれなね、なんか区画があって、そこは星空ウォッチングができるみたい。
行ってみたいな。
公園内にも一つ宿があったりとかなんだけど、もう1年前とかに予約は埋まっちゃうみたい。
かなり予約は争奪戦的だよ。
そうそうなんです、という場所がございます、でもう一つね、この周辺にプラダマルファっていうのがあって、マーファかな、そういうあのアートの街が途中にあるんですけど、プラダのねお店がいきなり砂漠のねど真ん中にポツッと現れるっていう、あのアートがあって、それね10年前ぐらいに作られて、こう本当のお店じゃないんだけど、朽ちていく様子をアートにしたっていう作品なのね。結構なんかフォトジェニックで、これもちかさんの、あのバイリンガールちかさんの YouTube に載ってて、私も知って行ったんだけど、まあ、写真撮るだけだけど、寄ってもいいかもっていう場所です。
そんなにホワイトサンズの近くにあるの？
あのビッグベンドナショナルパークのすぐ近くにあります。
なるほど。
で、ちょっと話があっちゃこっちゃ行ったけど、もう一つ。おすすめがサウスパドレアイランドっていうところ、これはねテキサス州のもう本当、あのメキシコ国境沿いの海の町なんだけど、だいたいここからだと5時間半ぐらいかかります、で、あのコーパスクリスティっていう有名な都市があるんだけど、そこをもっともっと、あれはどっちだ、西に行くんだ、
ちょっとでもメキシコ寄りだよね、
西に行くと、なんかカンクーンみたいにこうちょっと陸から離れた細長い島があるところがあって、そこにたくさんのこう観光ホテルが建っていて、海で遊べるっていう場所。ここね、あのコロナになってテキサスの人たち、あのメキシコに行けない、飛行機に乗れないってなった時に、みんながここに押し寄せたっていう。
そうなんだ、海が綺麗なんだね。
そう、海がね比較的ガルベストよりはだいぶ綺麗、
白い砂浜、青い海まではいかない、
までは行かないんだな、残念ながら。でもあの入れる海だよ。
本当どんな感じなんだ、なんか私もこの間ガルベスト行くか、コーパスクリスティ行くか迷ってて、コーパスクリスティもそんなに、ね、変わらないじゃんガルベストと、でもそのさ、なんだっけ、サウスパドレアイランドはだいぶ違うのかな、ガルベストと。
だいぶ違う。あ、でもね水はね普通に透き通ってた。
あ、本当に。
ただ、あの土がやっぱ茶色いから、波が出るために茶色い土がこう、拡散するじゃん。そうするとやっぱり水は茶色っぽく見えるねって感じ。
なるほど。まあでもリゾートっぽく開発されてるんだろうね、きっと。
そうなの、リゾートっぽく開発されてて、私が泊まったホテルはマリオットホテルだったのかな、コートヤードかな、あのファミリー向けのそういうホテルで、なんかね2020年にできたばっかりなんだ。
そうなんだ。
めちゃくちゃ綺麗で、であのプールもついてて、でプールの前にレストランがあって砂浜って感じで、もういい、ね、全部こう完結してたから、
あ、いいねいいね、
あの2日間ぐらいあそこにパックになって遊べば楽しいかなって感じ。
行ってみよう。おすすめだね。
おすすめです。ヒューストン
から行けるビーチって感じだよね。
そう、あの車で行けるビーチって感じ。
いいね。
で次にですね、またビーチになるんですが、次はフロリダです。フロリダ方面に、8時間ぐらいかな、走ると、ペンサコーラっていう有名な、あの港町があります、ね、
最近みんなそこ行ってるよ、
ここはね白い砂なんですよ、白砂で、あの私が行った時はイルカが見えた。だから海もかなり綺麗で暖かい、し、あの大きな水族館があったりとか、あのもちろんリゾートホテルもたくさんあって、レストランもたくさん、もっとサウスパドレよりももっと開発されてる感じ。
そうだね。
で綺麗だった。
これね行った人やっぱりコロナ禍っていうのもあって、ビーチだったら、まあ、人と接触しないし、安全ってことで、あの日本人のお友達がこぞって行く場所ではあるって、 それで行った人はみんな良かったって言うよね。
うん。で、あのペンサコーラだけじゃなくて、あのその周辺のビーチ、例えばフォートボルトンビーチとかいう場所であったりとか、うんうん、他にも有名な場所がね結構あって、うんうん、あのちょっと調べればすぐ出てくるから、いい、自分で好きな風景を選んで宿とか予約するといいと思う。
それなんか周りに遊べるところはあるの？遊園地とか。
遊園地はねなかったんだけど、大きな水族館があったよ。
水族館があるんだ。
うん。
まあでも基本的にはみんなビーチでゆっくりっていう感じなんだよね、きっとね。
そうだね。うん。
そうかそうか。ちょっとうち家族がせっかちだからさ。ゆっくりしようよって言ってもなんかあんま乗ってくんないんだよね、二人とも。でもすごいおすすめだよね。
うん。あの綺麗な海を求めてどうぞ行ってください。
うんうんうんうん、
で、もう一つペンサコーラまで8時間のドライブなんですが、その途中にニューオーリンズっていう大きな町があります、うんうん、これルイジアナ州の町なんですが、うんうん、一番大きな町なんですけど、
うん、
何が有名かっていうと、昔ここスペインに占領されたっていう歴史を持っている町で、フレンチクォーターっていうオールドタウンがあって、オールドタウンの中が全部あのスペイン仕様です。
うん、そうなの。こっちはスペインなんだ。
そう、スペイン。
テキサスはメキシコなのにね。
そう、テキサスメキシコで、フレデリックスバーグはドイツ人っていう、まあ結構いろんな歴史がね、
そうね、南部はね、入り混じってるね。いろいろ混じってるよね。
そうで、フレンチクォーターすごく有名で、
うんうん、
これは世界遺産ではないよな、うん、違うけど、そういうなんか世界重要文化財みたいなのに登録されてます。でフレンチクォーターをこうずっと歩いていくと、なんかね、アンティークのお店が多くって。
うーん、そうなんだ、
う
ん、
そう、なんかね見応えはあった。
そっかそっか、うん、もうさ、ヒューストンと同じ南部の州ではあるけど、テキサスとね、うん、でも全然違うんだよね。
違うね、あの本当南部の街って感じ。
うん、
うん、黒人さんが本当に多くって。
そうよね。
で、あのジャズの街でもあって、うんうんうん、もう本当にサッサックス吹いてる人がそこら中にいたりとか、あのジャズバーいっぱいあるし、あとはあの
行ってみたいな、
みんなねお酒を持ちながら、夜になるとね、お酒を持ちながら歩いてる人ばっかりみたい。
うん、うん、OK なんだ、ルイジアナは。
あ、そうそう、あのフレンチクォーターは多分 OK なんだと思う。
ちょっとやっぱ大人向けよね。
そうそう、大人向けで、アダルトで夜の街って感じ、
ね。そうだね、
多分そういう系のお店もいっぱいあるんだろうなって、知らないんだけど、まあ、ちょっと臭い
臭い。そうなんだ。
臭い、なんかお酒臭い感じ。
うーん、
うーん、ただあの一度見てみる、一度写真撮ってみるのはいいかもしれない、うん、でも一泊で十分、
うん、なんか通り道にちょっと寄るだけで十分って感じ。
そうそう、ね、うん、あのオイスターが有名だから、オイスター料理を食べに行ってみたりとか、あとジャズバー、昼間でもね、あのパティオで聴けるようなところもあるから行ってみたりとか、
うんうん
うん、あと路面電車走ってたから、そういうの乗ってみたりとか、かな。
あとあれか、マルディグラ、
そうそうだね、
の時に行くのが一番楽しいかもしれないね。
うん、コロナ終わったら。
そうだね。絶対やるよ、今年、来年もね。
やばいと思う。そのマルディグラのお祭りは、ニューオーリンズのフレンチクォーターでのパレードが一番大きいらしくって。
あ、そうなんだ。
そう、あの、うん。
絶対彼らはやばいと思う。やばいと思う。
って感じですかね。
はい。
私の行ったことある場所をご紹介しました。
そっかそっか。もう、ひーちゃんはね、旅行がすごい好きで、うん、もう今、ね、ヒューストンからね、こう、車で行ける場所をピックアップしたけど、本当にいろんなところ行ってるから、また旅行の回、あの、リクエストがあれば、なんかどっか一箇所重点的にね、やってもいいかもしれないね。
あ、確かにね、あ、もう本当アメリカの主要どころはほとんど行ったかも。
ね、本当そうよね、うん。いいかもね。
ね、またコメントください。
ね、またコメントください。私今度さ、カラハリ行きたいなって思ってるんだよね。
カラハリ、何カラハリって？
カラハリって、あの、オースティンの方にある、
うん、
あの、ウォーターパークで、
屋内なんだ。カラハリリゾートね。
カラハリリゾート。
はいはいはい、はい。
ウォーターパークなんだって、屋内の。
いや、ぜひシェアしましょう。
最近は、ひーちゃんはどっか行きたいとこあるの？
全然行きたいとこないな。
あ、もう行き尽くした、ほとんど。でもそうだよね。
ほんとないんだよね。
もうそうだよね。結構行き尽くしたでしょ。
あの、惰性で選んじゃってる感じ。なんか、この前、夏の旅行でサンフランシスコに行ったんだけど、それももうね、3回目4回目とかだし、あ、でも、あの、前とは違った そのメジャーなところに行かないっていう、サンフランシスコだったらあのフィッシャーマンズウォーフがすごい有名なんだけど、うんうん、そういうところには行かない旅っていうのをしてる。
あえてね、
あえて、
そう、観光以外を巡るっていうところね、うん、
そう、はい
はい。じゃあ私たちあとインスタもやっていまして、普通の本アカとあとサブアカで、あの2つアカウントがあるので、よければ検索してメイとヒで出てきますのでフォローお願いします。
見てみてください。
はい、じゃあまた次回お会いしましょう。
バイバーイ。